タイガです。
南沢です。世界心理学談笑中 SSD ラジオを始めていきます。
はい、
この番組ではタイガと南沢が世界史と心理学を勉強してきてこの場で発表するといったものになってます。今週はタイガの世界史です。よろしくお願いします。
はい、今週はオスマン帝国やっていきましょう。
いいですね。
第3回目ですね。
うん、
前回は、まあ、オスマン1世からオルファン2世、オルファン2代目オルファンですね。
うん、
で3代目がムラト1世といったところで、まあ、荒らしまくったオスマン1世というのを、うん、国家として体制を整えた、オルファン、
うん、
でそこから、アナトリア半島を若干抑えつつバルカン半島にグイグイと進めたムラト1世といったところで、
はい
はい、ムラト1世の段階でバルカン半島を結構収めて、でアナトリア半島も収めてるといった段階で、うん、あれ、オセオセじゃない、オスマン帝国よといった雰囲気が、うん、まずありましたといったところですね。で、今日はそのムラト1世が最後にですね、コソボの戦いでセルビアの、ね、貴族にね、こう投降し、もうすいません、もう諦めますといったところで、そうかそうかって言ったところに刺されちゃうっていうね、
うん、
悲劇の死を、遂げたムラト一世といったところで、亡くなっちゃうんですが、じゃあ4代目は誰かというとバヤジト一世という人なんですね。この人の異名はですね、稲妻王ですね。
かっこいい。
かっこいいね、稲妻王ですよ。
はいはい、うん、
で先ほど言ったようにムラト一世の時代にバルカン半島の支配っていうのは若干ついてるんですよ。
うんうん、
でアナトリア半島も外交で広げていったところ、
うん
うん、でバヤジト一世っていうのはじゃあバルカン半島から兵をアナトリア半島に持っていったんですよ。グワッと、
はい、
持っていってアナトリア半島をじゃあ次は武力で抑えるぞと、うん、いったところで、まあっという間にね、稲妻のごとく稲妻のように9割方支配したんですね、はいはい、アナトリア半島。
はいはい、
もうバコッと広げました。もうすごい、だからここでオスマン帝国というのはでかくなったんですよ、
うんうん、
相当に、うん、でその勢力図っていうのが、まあ、バルカン半島アナトリア半島の大体で間にコンスタンティノープルと、
はい、
あらあら、これ取っちゃえばローマ帝国の再建になるんじゃないの、うん、っていうね、うん、
はいはいはい、
あれ最強だもんね、俺らローマ帝国の皇帝にもなれるよね、
うん、
じゃあ取ろうよといったところで、このバヤジト一世というのはついにコンスタンティノープル包囲戦というのを開始させるんですね、
うん
うん、ただなんで今まで残してたのって話じゃないですか、
うん
うん、あら、でこの都市っていうのは相当堅牢強固なんですよ、まず倒せないと、
うん、
いうのがこうイスラム勢力側としてあったと、
はい、
でまあ、この都市っていうのは北と、東と南は海に囲まれてるんですよ。相当攻めにくいですね、
うんうんうん、
海からしか行けない。で西には何があるかというと高さ12メートル幅5メートルの城壁っていうのがずらーっと並んでるんですよ。
はいはい、
うん、こりゃきついと。
この
、ね、この城壁が5世紀くらいからあったっつうんですから、もう、うんうん、もう全然無理だよねというのがあって、まあこれは、まあ、コンスタンティノープルが落とされたっていうことはもう過去にあるわけですよ、
うんうん、
キリスト教とかね、まあ、十字軍とかそういうのもあるんですけど、まあ、ただイスラム教にとってというところで言うと一回こう7世紀頃にウマイヤ朝に、
うん、
ウマイヤ朝が攻めたんだけど、
うん、
崩せずそれ以降諦めてるんですね、
うんうんうん、
いやイスラム教にとってはうわコンスタンティノープル攻めんのみたいな感じ、
はいはい、
でバヤジト一世は挑戦したんですよね、うん、ただこう2年の包囲でも落ちなかったんですよビザンツ帝国は、
うん、
あらあらと、さすがコンスタンティノープルですで、ビザンツ帝国はただ自力になっていくから、
うん、
もうやばいといったところで助けを求めるんですよね。
はいはい、
でそれがハンガリー、ハンガリー王のジギスムント、
うんうん、
皇帝ジギスムントです。でこのジギスムントっていうのは十字軍を結成して攻めてきたんですよ、
うんうん、
でこの十字軍ってもう十字軍の流れって終わってるんですよとっくに あの第 7回まで、うわすごい、どんどん権威下がっちゃったよみたいなっていう十字軍終わってるんですよ、
うん、
ただまあみんなで兵集めて助けに行こうぜっていう十字軍ですね、
うんうん
うん、その流れです。でまあさらに言うと、あの結構十字軍の時にコンスタンティノープ占領しちゃったりとかしてるんで、
うんうんうん、
そうギリシャ正教会 の, そのビザンツ帝国とカトリックって仲どうなんていうのがあるわけですよ、
はいはい、
仲どうなんていうのが一応あるんだけど、本当にやばい時は助けに来てくれるっていうね。
ああなるほど、
うん、イスラム教に取られんだったらって思うじゃん。
なるほどね、
さすがにみたいな、じゃあ俺ら行くわっていうところで行きましたと、
はいはい、
これがニコポリスの戦いというものですね、うんうん、でこれにオスマン帝国は大勝利。
そうなんですよね。
そうなんですよ。
そうなんですよね。
あこれがイスラム、うん、まあオスマン帝国にとっても重要だったが、イスラム勢力全体にとっても重要だったわけですね。
うんうん。
この勝利っていうのはカトリックへの勝利なわけですよ。
うん。
結局は十字軍だからね。みんなが集まってこう攻めてきて、それに勝ったイスラム教として。すごいじゃん。
うん。
っていうことで、もう周りも、あら、別に普段そんなに仲良くないのに、もうすごくないみたいな。巨人すごくないみたいな。
うん。
うん、なんか WBC で勝ったねみたいな。普段敵同士だけど。
はいはい。
あら、すごいじゃんってなって、これによってですね、アッパー首長のカリフ、いますよね。宗教的権威のカリフ。うんが正式にバヤジと一世に対してスルタの称号を与えたんですよ。
うんうん。
うん。これでオスマン帝国っていうのはイスラム王朝にとっても国家にとっても権威ある存在になりましたよというところですよ。うん、今までは、まあ、オルハンが自称してたけど、村と一世も自称していたけれども、自称自称だったのが多少になった。ちゃんとあったね、うん。よかったねと言ったけど、勢いづくオスマン帝国。
うん。
でピンチのビザンツ帝国というところですね、はい、もうこれでもうビザンツ帝国終わりですねというところなんです、
うん、
思わぬところから、ね、事件が来るんですよ。事件が起こるんですよ、はい、それはどこから来るかというとアナトリア半島のさらに東方より来るんですね、
うん、
彼らっていうのがティムール朝っていうやつなんですよ、
うん、
ティムール朝がズンズンズンズンズンって来る。悪魔の将軍ティムール朝っていうのね。もうこの国っていうのはこれをね、もともとはチャガタイ半国っていうね。
おー、懐かしいね。
うん。チャガタイ半国も中央アジアから、できた。まあ、それこそね、モンゴル帝国が解体した後のチャガタイ半国。うんうん、まあ、これが、どんどんどんどんイスラム法 の方に流れてきていた。っていうところで、まあ、チャガタイ半国の中に、将軍ティムルってやつがいました。
うん。
こいつが実権を握ったのがティムール朝というところですね。うんで、このティムール朝の、もう目的っていうのは、
うん、
モンゴル帝国再建なんですね。
うんうんうん。
うん、だからどんどん西に来てたんですよ、彼ら。
はいはいはい。
侵略しつつね、中央アジアから。だからもうティムール朝来てる時点で、あれ、モンゴル帝国の半分ぐらい、もうティムール朝じゃんっていう、うん、いつの間にっていうね。
ね、確かに。
うんまあ、ただ、まあ、おせおせのね、イケイケのオスマン帝国さんですよ。余裕っしょと。
うん。
ああ、たぶん、ティムル朝もイラン、イラク、シリアあたりまでどんどん来てる。あ、もう、まあ、余裕でしょ。だって、勝ったし、キリスト教に、十字軍に勝ったし。で、オスマン帝国 VS ティムル朝っていうね、
うん、
世紀のアンカラの戦いっていうのが始まるわけなんですけれども、これにはオスマン帝国、敗北。
しゃあない。
負けちゃうんですよね。で、うん、バヤジと一世っていうのは捕虜になっちゃうんですよ。
うんうん。
捕虜になってしまって、まあそもそもね、その後は一度もオスマン帝国の領土を踏むことなく亡くなっちゃうんですね、バヤジと一世は。
ああ、はいはい。
うん。まあだからオスマン帝国一回滅んでるみたいなもんですね。
なるほどね。
そんな感じなんですけど。じゃあなんで負けたんですかと、あんだけイケイケだったのに。
うんうん。
というところなんですけど、ここで急拡大したオスマン帝国の欠点じゃないけどね。
うん。
そういうのもあったんですけど、やっぱり急拡大した領土で、 まあ、キリスト教を従えていたりだとか、あとはね、アナトリア半島とかだと顕著なんだけど、外交で併合したりだとかしてるわけですよ。あ、全然一枚岩じゃないんですよね。でなおかつ併合する段階でアナトリア半島から追放された人たちっていうのは結構いたんですよ。強い人たちがね、上の方の人たちはもうお前らは強制退去だっていうことで、アナトリア半島からペーンってやられた人たちっていうのをヒムル朝は回収してるんですよね。
ああ、なるほど、はい。
だから、元仲間がいるんですよ、相手に。元仲いいやつがいるんだよ。で、なおかつ別にオスマン帝国にそんな義理ないしなってやつがオスマン帝国にいるんですよ。で、ティムル朝っていうのはそれをもう分かってるんですよね。分かってるから、戦うときに最前線にアナトリア半島首相を置くんですよ。ベーって。で、激突させるんですよ。で、何が起こったかっていうと、裏切りが多くなったっていうね。オスマン帝国から。で、ティムル朝に結構寝返ってしまって、ボコボコに叩かれるっていうのがオスマン帝国だったと。
なるほど。
いう感じなんですよね。だからもう非常にティムル朝っていうのは頭がいいですね。分かりつつ、戦っていたと。で、バヤジーと一世亡くなってどうすんねと。ティムル朝にこのままやられちゃうんじゃないの？いうのがあるわけなんですけど、ティムル朝、帰っちゃいます。
どこ行くねん。
モンゴル帝国の最高ですから、やっぱりね、攻めたら帰らないと。一回ね。
なるほどね。
何も残されてないアナトリア半島が6個ですね。
かわいそうだろ、それ。
焼け野原のアナトリア半島残っちゃうんですね。で、このアナトリア半島、ここから何が起こったかというと、群雄割拠の大時代、また戻っちゃうんですね。
かつてね。
そう。だから、まあ、北西部とか、まあ、結構、まあ、オスマン帝国の領土は残ったものの、大部分がもう群雄割拠の小国がいっぱい立っちゃうみたいな状況で、あれ、振り出しだなというところになっちゃうんですよ。で、誰が嬉しかった？誰が笑ったか？ビザンツ帝国ですね。
まあね。
いいタイミングだねと。あら、しめしめというところで、九死に一生を得たビザンツ帝国と言った感じなんですよ。で、この後ですね、第5、第6代で誰になっていくかっていうと、メフメト1世っていう人と、ムラト2世っていう人彼らっていうのは、この2人の治世で何がなされたかというと、アナトリア半島の支配を丸々戻すっていう。そう。だから、こう、戻ったのをまた、ふいって戻したのがこの2人だった
そう。
感じで、まあ、何がダメだったのって言ったら、バヤジと一世の、ね、稲妻のごとく急拡大しちゃって、あんま一枚岩じゃなかったよねっていうところがあるから、ここでやったのがティマール制ってものをね、ちゃんと作ったというんですけれども、このティマール制っていうものは、まあ、兵隊いますね、騎士たちがいますよね。彼らに徴税権のみを与えるっていうことをするんですよね。
徴税権のみ与える。
税をその土地から取る。けれども、政治であるとか裁判官っていうのは、裁判っていうのは、ウラマーがやりますよ、というところなんですよ。で、これが一般的かと言われれば一般的じゃないですよね。日本で例えばそうじゃないですか。政治も俺らがやるよと、基本的にはね。だし、裁判もこう触れる、領主がやるよと。で、徴税領主がやるよっていう感じだけど、そこを分けるんですよ、ちゃんと。兵士は兵士、政治は裏側がやりますというところが一つ。で、あとは世襲制を取らなかった。これは家日の時にもやりましたね。これにも世襲制を取らないということをやって、権力を、まあ、在地化させないっていう仕組みですね。だから反乱が起きにくいようにした。けれども、ちゃんとお金を取れるようにしたと。いったところで、まあ、このティマール制がうまくいき、国家が安定していきましたよというところなんですよ。で、彼らの後ですね。彼らの後がもうメフメト2世と いう方なんですけれども、
まあなんかそこはね有名人だよね。
メフメト2世はでもね12歳ですよ。
ああそうなんだ、若いね。
継いだ時はね、で彼は12歳で、まあムラト2世がね、まあ引き継いだ、あの今まで死んで誰かが継いでましたよねっていう、ただムラト2世はこれまでで初めて生きてる間に退位して継いだんですよ。
ああはいはいはい、
うん、それがメフメト2世で12歳。その理由としては 愛していたその上のねお兄ちゃん、息子が死んじゃってやる気なくなっちゃったっていう説ね。
ああはいはい、
うん、あとは後継者争いにならないように死ぬ前に引き継いだっていう説があります。まあ後者を信じたいですね
そうね。
でメフメト2世っていうのは異名は征服王と、
うん、有名人ですから、
はい、じゃあまあ次はねもうメフメト2世のこう征服王っていうのが、ね、どうなんやねんっていうのがね、有名なコンスタンティノープル征服っていうところなんですけど、
うん、
どうやっていくかっていうところは話していこうかなと思いますけれども、まあ、さっき、その前回ですね、前回12歳で継いじゃったからちょっとあんまり良くなかったねっていうのがあるんですけど、
うん、
このあとねやっぱメフメト2世っていうのは12歳で継いじゃったことによって反乱が大きいんですよ。強くねえから止められんねえ、なんか反乱とかも止められないし、もうどんどんなんかあれやばくない、オスマン帝国やばくないみたいなね、
はいはい、
やばいやばいってなったんだけど、その時にムラト2世再討伐するんですよね。
ああなるほどね、
一回ムラト2世再討伐させるんですよ。
はいはい、
でもう一回収め直すんですよ6年間、うんうん、でメフメト2世が18歳になった時にもう一回継ぐんですよ。
うんうんうん、
村と2世その方が普通に老衰で死んだんだけど、
はいはいはい、
死んだ後にメフメト2世再討伐ってなって18歳、こっからが征服王なんですよ。
ああなるほどね、第2回政治が、
そう第2期があったんですよ、
はいはい、
第1期っていうのは彼にとっては非常に屈辱的な大位だったんですよ最初、
うんうん
うん、だから彼っていうのはその18歳になった後、
うん、
兄弟をもう、ね、腹いせのように殺すんですね。
怖っ、はい、
これが面白いのが、まあよくある話っちゃ話だけど兄弟殺すじゃん、
うん、
やっぱそれって反乱起きないためでもあるじゃん、
うんうんうん
うん、だしその後ねまた取られちゃったら嫌だなとかあると思うんだけど、うん、それが慣習化するんですよその後、ずっと、
はいはい、
多分1600年とか、そう結構長い間ね、
で
皇帝が変わったら、
うん、
兄弟殺されるんです。
怖っ、何それ。
そう怖いっすよね風習って。
風習怖いね、そんなんなんだ、
それがもう皇帝だけじゃないっていうからね怖い話
あそうなの
そうそう、あらあらっていうところでね、ちょっと怖い。でもなんかこうイスラム教で結構よくあった話かもしれないけど、
うん、
もう継がせたくないって思ったら目をつぶすんですよね。
へえ、はいはい、
うん、まあ、なんでかっていうと、イスラム教のこう法律上というか、
うん、
決まり上なんだけど、5体というか体が欠損してちゃダメなんですよ。
うんうんうん、
欠損してた以上もう継げないんですよそもそも、
はいはいはい、
だから目をつぶせば殺さなくてもいいんですよ極論ね。
ああ、なるほど、なるほどね納得したようなしないような、うんうん、なるほどね、うん、
だからまあそれで言うとバヤジと一世かな、誰かが継いだ時とかもそれはやってるんですよね。
はいはいはい、
うん、兄弟の目をつぶすっていうね、恐ろしいですね。
なるほど。まあでも目つぶしたじゃなくて今回のは
殺しちゃいます。
殺しちゃうんだよね。処刑です。そうだよね。
でその後も処刑です。
風習としては目をつぶすじゃなくて殺すなん
て。殺します
理解、はい、
でもねこの後継者争いっていうのは毎回揉めてますね。
まあどこもそうだよね。
はい、バヤジと一世の時もね揉めてるんですよ。
うんうんうん。
で村と一世が戦争中に亡くなっちゃうわけで、
うんうん、
こそこそ戦いなくなっちゃうわけじゃん。
うん、
で、そう2人いたんですよ。バイリーと一緒ともう1人、
うん、
いたんだけど、どっちも戦争にいたんですよ、その場に。
ああ、なるほどね。
でも村と一緒に悲劇で死んじゃうわけじゃない、
うん、
で、この2人は戦っていて知らされてないですよ、まだ。
はいはいはい。
だから側近たちは、これやばいなと。絶対戦争なんじゃないで。
うん、そうだ、そうだね。
ボケシャラスになっちゃうじゃん、つって。もう一歩の方向、ちょっと、村と一緒が話あるらしいから、ちょっと陣中に来なよ、つって。呼んで、殺しちゃうんですよね。バイリーと一世は後継者争いしないで、棚からボタン持ち皇帝になったんですよ。
すぐ殺すんだから。
そう、意外とね、意外と殺しちゃうんで。
意外にも何でもねえけど。
全然平和じゃなかったっていうね。
まあまあまあ。そう、イメージ通りではあるけどね。
うん。でもまあ、みんなまだ優秀でしたね。バイリーと一世が、まあ、失敗したかといえば失敗でもないんだよね、別に、
うんうんうん。
ちゃんとやったけど、やっぱ、ね、欠点が見つかったっていう。
まあまあまあ。まあ、なんだろう、そのローマ皇帝とかと違って、
うん、
まあ、明らかにそれが悪かったよねっていうのを犯したわけじゃないっていうね。
そうそうそうそう。謎のね、イナゴの大群みたいなやつが来ちゃっただけだから。ティムル朝、悪魔のティムル朝が。
まあ戦争負けちゃったよねぐらいだね。
うん。そうなんですよね。だからオスマン帝国ってね、負けてないんですよね。それで言うと、はいはい。アンカラの戦いともう一つぐらい。本当に負けてるのって、はいはいはい。負けないんですよ、ほぼ。
アメリカ軍みたいなもん。
上昇軍だ。
ベトナム戦争でしか負けなかったみたいな、
それ勝てる試合しかやってないなみたいなね。実は
でもイメージ的には勝てる試合だけやってるイメージもないけどね、オスマンに関しては。
うんうん、まあね、接してないからね、その強大なところとね。
ああ、またそうね、
まあ、今後ぶつかるんですけど、まあ神聖ローマ帝国とね。
うんうん、
まだぶつかってないんです、そこまで。
ここまではね、
うん、その前の壁をぶち抜いてるだけだからね、今。その先に神聖ローマ帝国がいるんだけど、その前をゴリゴリゴリゴリって言ってる段階なんで、まだまだ。
この後はね、いろんなものがありますし、次がね、やっぱり一番有名なとこだしね。
そうなんですよね。ちょっとドラマ見とこうかな。長いんだよね。
これは見たことないけどね。
ローマ帝国話した時も見たんだよね、俺。あれ。
あ、そうなんだ。
あるんだよ、ローマ帝国も。
ドラマが。
そうそうそう。オスマン帝国っていう多分名前だと思う。ネットフリックスだ
とね。へぇ、うん、そのまんまじゃん。
そう、多分そのまんまじゃなかったかな。うん、まあ、僕より先に、ね、皆さん見ていただければとね。
あの、出す時期的に絶対ないけどね。すごすぎだろ、それタイガが見る前に見てたら。
そうね、出すタイムラグがすぐだよね。
タイムラグあるから。
うん。何ヶ月後なんだろうね、これ出るのみたいな。
そうそう。それ先回りして見てたらすごいよ。
このラジオが終わった時も、ああ、でもこれ終わるの半年後なんだよなって。なるかもしれないね。
なるかもしれない。
ペースがとにかく早いっていうね、収録のね。
そうそうそうそう、
うん、どんだけリスクエッジ取っとるんだっていう。分かんないっすよ。
まあね、でもオスマン自体はまあまあこの後もねしばらく続きそうだからね。
うん、
その、まあ、ドラマがどこまでやってるのか知らないけどさ、見とくとさ、
うん、
タイガの話聞いてなんかより一層わかるかもしんない。
そうだね。うん、まあ、でも今回のやつは多分コンスタンティノープルメフメト2世の話なのかなっていうあらすじは見てて思うけど。
ああ、うん、ドラマのあらすじが。
そう、で今回の僕の解説は、
うん、
まあ、スレイマンぐらいまでいきましょうかっていう感じですかね。メフメト2世のその後、はいはい、
うん、
ぐらいですかね、うん、あとぐらいかな、わかんないけど。だからまああと2回でいければいいっすね。
なるほどね、なるほどね。
オスマンテボンはね、2回ぐらいでさらっといこうかなと思ったんですけどね。
いやいや、こいつらはなかなかやっぱり、
なかなか一筋縄じゃいかないね。
語りがいがありますから。
いやもうこの後も行きましょうよ、あれを。イスラム王朝燃えてきたよ、
イスラム王朝に。
俺もわけわかんなくなってきたんだから。
聞いてる人はもっともっと分かってないからね。
うん、なんやねんっていうね。毎回それで、じゃあ次これやろうって思うもんね。
顔出す頻度も高いしね。
うん、結局ね、スペインとポルトガルなんやねんって思って、普通にやり始めるからね。
うんうん、
うん、ポルトガルの位置気持ち悪いんだよっていうところから始まるんで。
ちょっとだけあるんだもんね。
なんでなんだっつ、いやもう分裂したんだなっていうところですね。
うんうん、
なるほどね。これはもう、
まあでもそのあれだっけ、スレイマンまで行くって言ったんだっけ。
うん、
スレイマン以降も大概いろいろあるからね、また戻ってくるだろうしね。
そうなんですよ、スレイマンがちょうど神聖ローマ帝国でやっていったカール5世のあたりと、
うんうんうん、あ、なるほどね。
でぶち当たるっていうところなんで、まあやっぱ神聖ローマ帝国の時でもそんな、はいはい、まあオスマン帝国やるだろうなって思ってあんま話さなかったところ、
うん、
っていうところなんで、まあだからここら辺っていうのはもう大体決まってきちゃうっていうかね、オスマン帝国、神聖ローマ帝国、まあ、フランス、
うん、
イギリス、まあ、イギリスはそんなあれだけど、イギリスっていうところで、離れ小島にこうスペインとかの大航海時代みたいなね。
はいはいはい。
うわ、もう役者が揃ってきましたねっていう。ビザンツ帝国頑張れっていう。
まあでも大航海時代を経たらね、アメリカも出てくるだろうし。
はい、
まあ他の国もいろいろ出てくるだろうし、
はい、中国っていう、
そうそう、中国もねまだ控えてますからね。
まだ控えてますよ。いやいや、あと2年ぐらいは必要だな。
ちょっと長いな、
ね、毎度毎度、あ、どんどん延長戦になってるんだよね。
ちょっと長いな。
もうちょっと短くする？
まあでもね、ここまで1500年ぐらいか。
うん。まあ、いやー、
あと1000
年。毎回懐かしいなって思っちゃうもんね、紀元前の話してるときね。懐かしいよね。ローマ帝国の話にしてたのさ、もうめちゃくちゃ前に感じるよ、今になって。
めちゃくちゃ前でしょ。
うん。めちゃくちゃ前だよね。アレクサンドロス大王とかさ。めっちゃ前だよね。
ローマ帝国ってだってコロナ前じゃない。
長いよね。ノートも分厚くなるわけですよ、本当に。
やっぱ世界史っていうのはそういうもんなんだなって。
うん。結構さ、まあ、これでね、ペン握って書いてるわけだけどさ。
うん。
俺、やりたいなって思ってるの、ボールペン空にしたいんだよね。
なったことないもんな。
なったことマジでないじゃん。
ない。先に先が潰れちゃうわ。
うん。ボールペンそんなにインク入れない説あるんじゃないって思ってきてる。
まあでもあれはあるよ。なんか3色ボールペンとかあるじゃん。
はいはい、あれはある、確かにね。
あれの赤だけなくなるとか結構。
学生時代はあった気がするよ。
まあ、あったあった。
今になってなくて。大人用のボールペンにこんなにインクが必要なのかっていう、なんか SDGs 的な観点になってきたよね。こんなにいるんですか、インクは、と。もっと短くていいんじゃないでしょうかっていう提案をしたい。
もっと安い。その前なくなっちゃうしね。
そうなんだよ。
それで言うと、俺、あれだっけ、タバコのライターもそうだけど。
なあ、そうね。つかなくなる方がね、レックス早いよね。
そうそうそうそうそう。
石がいかれる方が
早い。
早いよね。あれね、なんかね、エコを履き違えてるような気がするね。もっとあんじゃないのって思ってる。
言い方よ。
そうね、ボールペンだったら、その先を丈夫にしてほしいみたいなさ。
はいはいはいはい。
そっちがあれば、 ね、いいだろうけど、なんかみんなその袋を大事にする前にボールペン大事にしようっていうのもやっぱ思うよね。ボールペン平気でみんななくすじゃん。
なくすね、平気。
みんな使わなくなるじゃん。でなんかすごいなんかね、忘れられた頃にあのゴムの部分がほこりまみれて、あ、これ汚い捨てよってなるじゃん。
なるね。
よくないじゃんね。そっちじゃなくないっていうね。こっちの方、このボールペンの方が結構プラスチックとか使ってんじゃないのみたいな。
まあでもなくさなきゃいいみたいなとこあるから、ね、
使えばいいよ。
そうそう、
うん、
なんかさ、すぐなくなったら、すぐにいくなくなったら、それはそれでさ、うぜえなと思うし、うん、買い直すの。
そうね、紙ペン作ればいいんじゃない。紙ペン、あのスタバとスタバの紙ストローみたいな、
マックみたいなね。
ちょっと汗にじんだら溶けるみたいな。いやー、ボールペンね、このジェットストリームをやっぱ空にするまでやるよ。
空にするまでやる、
うん、そう、結構早くなくなっちゃいそうだけどね。
まあ1年もあったらなくなりそうではあるけどね、
うん、結構来てるよ、うん、
それをずっと使ってんの？
そう、2本ぐらいよね、ずっと使ってて。
はいはい。
あ、なんかこれなくならそうと思ってから1本に集中してるわ今。それを思い立ってから。
大体突然意味わかんないところにモチベーション出すからな。
あ、これ結構なくなっ、洗っちゃったみたい、結構なくなってるっていう快感ね。
わからんでもないけどね。
あ、ちょっとね、俺の命とボールペンどっちが早いからね。
それはタイガーの命が早かったら困っちゃうけどね。
はい、じゃあ行きましょう。
何の話やん。
行きましょう。世界心理学談笑中 SSD ラジオを取り募集しております。番組の感想や相談など何でも募集しております。メールアドレスは SSD ラジオ1992@gmail.com です。 X の DM でもお待ちしております。
はい、
それではまた来週お会いしたい。タイガーと
南沢でした。